恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は、聖書の一番初めの言葉、旧約聖書創世記一章の、今朝は一節だけにいたします。創世記一章の一節、お読みいたします。初めに神が天と地を創造した。ご一緒に読んでみましょう。はい。はじめに神が天と地を創造した。もう一回読んでみましょう。はじめに神が天と地を創造した。皆さんと一緒に今日から創世記を学んでまいります。創世記は聖書全体の土台のような大切な本です。皆さん、例えば映画を見られるときに、途中からこう映画を見てしまうと、筋が、ストーリーが全然わからないっていうことがあると思います。皆さん、小説を読むときにわざわざ途中から読む人はいません。途中から読んでしまうと、何のことかストーリーが全然わからない。まあ、時には変わった人がいまして、うちの家内のように、小説を読むときには、まず結論を読むんです。そして、ハッピーエンドで終わっているかどうかをまず見るんです。ハッピーエンドで終わっていない本は読まないんです。本当に面白くない読み方だと思うんですが、どうなるかわからないから楽しいんですけど、ハッピーエンドで終わらないと読まない。まあそんな変わり者の素敵な方もいらっしゃいますが、聖書もこの創世記をよく学んで、創世記を自分のものとしておかないと、聖書全体がわからない。実はそのようになっているのです。創世記の初め、今お読みしましたように、初めに神が天と地を創造した。初めにという言葉でスタートします。そしてこの創世記には様々な初めにが記されているのです。世界の始まり、人間の始まり、労働の始まり、結婚の始まり、家庭の始まり、罪の始まり、死の始まり、救いの計画の始まり、国々の始まり、言語の始まり、そしてイスラエル民族の始まり。ですからもしも私たちがこの地上から旧約聖書を取られてしまったら、旧約聖書がないとしたら、私たちはほとんどのことについてその始まりがわからない。ですから、小説を途中から読むような感じで一体どういうことなんだろうと首をかしげることになったと思います。さて、聖書冒頭の言葉。はじめに神が天と地を創造した。実に荘厳な御言葉で始まります。ゆっくりと読んで、このただ一言の短いこの御言葉に込められているその力強さを十分に味わってみたいと思うのですが、ぜひ皆さんもですね、この御言葉のうちに秘められている様々なメッセージを受け止めてほしいのです。同志社大学の創立者、新島ジョーが青年時代にここを読んで、心が捉えられ、さらに聖書を学ぶことによってついにクリスチャンになったということは有名です。キリスト教を嫌っていた新島ジョーでしたが、天地創造の神様を知って、その神様に圧倒されるような思いで、御言葉に深く入っていったわけです。さて、私たちは、今、ここにいます。変なことを言うようですけども、皆さんも、私も、今、1995年の10月1日の午前11時1分、今、
私たちは
ここにいますね。いや、私ここにいません。家にいますなんて。どうぞ心はどうぞ家に置いとかないで、心もこっちに持ってきてください。私たちは今ここにいるわけです。ここ。石川県河北郡内灘町緑台一丁目306-31内灘聖書教会の礼拝堂の中に、ある方は、母子室か、ある方は2階でテレビを見ながら、でもこの教会の中に今います。すなわち私たちはみんな時間と空間の中に生きています。今、ここに生きているんです。時間と空間の中に私たちは生きています。さあ私たちはこうした時間と空間の中に生きながらどのような存在なのでしょうか。もし皆さんがこの世界の長い歴史を紐解きながら、例えば詳しいことはわかりませんけど、地球の歴史が40億年とか50億年とか言われることがありますけども、もしも何十億年っていうこの地球の歴史を、例えば線で横線のこうグラフで表して、その地球の歴史の中で、私たちがこの地上で生きる70年か80年か90年かの、その、なんて言いますか、地上の生涯を、その線の中に表そうと思ったら、どれぐらいの線の細さになるでしょうね。ほんの、もう、見えるか見えないかぐらいの、小さな線になるでしょう。この長い歴史の中で私たちがここに生きている、今ここにいるんですけど、でもそれは本当にちっぽけなちっぽけな一瞬の間だけです。人生長いようでいて、しかし長い歴史の中から考えるときに、まさに私たちは時の流れの中でポコッと出てきたあぶくみたい。ポコッと出て、パッと消えてしまう。梅雨と沖、梅雨と消えぬる我が身かな。何はのことは夢のまた夢。本当に梅雨のような存在だっていうのはまさにそうです。聖書は、私たちは一瞬の間に飛び去るとありますけども、まさに一瞬の間です。時の中に生きていますけど、本当に私たちは一瞬の時の間に生きています。またもし皆さんが、夜、とてもよく晴れた、日の夜に、星のよく見えるところに出て行って、ですね。それも一人ぼっちで、星空のよく見えるところに出て行って、星をじーっと見ていると、この宇宙の大きさと、その中に一人ぼっちいる自分の、なんと小さいことかを実感できるでしょう。この、恐ろしいばかりに、この宇宙の広がりの中に、ポツンといる一人っていう自分がきっとですね、めまいを感じるぐらい儚い小さな存在だなぁと思うでしょう。坂井先生は昔から星を見るのが好きで、夜遅く望遠鏡を持ってわざわざ人の行かない山の中によく行ったそうですね。よく職務尋問されて怪しいものに見られたそうですけれどもですね、星空をじーっと見ている坂井先生の姿を想像すると、時々私の家内もね、夜中にいないなぁと思うと、真夜中ですよ。教会の駐車場で、じーっと空を見上げてるんです。異様な雰囲気がします。ですけど、本当にですね、星空を見るときに、この宇宙の広がりの、この壮大さとともに、なんと自分がちっぽけな存在であるかは実感されるのです。私たちが、時の流れの中で、あぶくみたいな存在、想像を絶するこの宇宙の広がりの中で、言ってみればこの部屋の中を宇宙とす、部屋を宇宙とすれば、私たちの存在っていうのは、この部屋に飛んでいる目に見えないゴミよりもまだ小さいのです。この宇宙全体から見れば、この部屋の中に目を見ることもできないほどの小さな埃も、もしかしたら地球はそれぐらいの大きさもないかもしれません。その地球にへばりついている私たち、なんとちっぽけな存在。そういうことを考えると、時と空間の中で 私たちの存在っていうのは本当に小さな小さな、なきに等しいような存在であることを感じるのです。しかし、創世記一章一節は答えるのです。はじめに神が天と地を創造した。まず、はじめに神が、この時の流れ、この歴史の移り変わり、それもすべて、神が導き、支えておられるということを、この御言葉を教えるのです。はじめに神が、時の流れもすべて神が支配しておられる。聖書の一番最後、ヨハネ黙示録の一章の17、18にこうあります。恐れるな。私は最初であり、最後であり、生きているものである。神様が始まり、そして終わりまで、そしていつも生きて、その歴史を導いておられる、この時の流れは神様の御手の中にある。そして次に、神が天と地を創造した。この広大な想像を絶するような、この大宇宙も、神が創造し、支配して、その御手の中に収めておられる。私たちが、時と空間の中で、自分の存在がなんとちっぽけで、もう、空を飛んでいるこのゴミくずのような儚い存在であるということを感じるとき、しかしです。この時も、この空間も、神様の御手の中に握りしめられ、神様の導きの中にあるということを知るとき、初めて、私たちに足場ができるのです。自分という存在、時の中で阿武のように儚い、この宇宙の中でゴミくずのように小さな、埃のように小さな私も、実は、時を支配し、一切を創造された神様を知るとき、そしてこの神様とつながりを持つとき、自分という存在の足場ができるのです。底なし沼の中で、足場がなくって沈んでいくようなそんな、時、足場ができると、はあ、助かったと感じるように、まさに私たちの存在の足場がここにあるのです。この私も、この私っていう存在も、神様が、この時に生きるように計画し、このところで生きるようにと置いてくださった。神が、この一切が作られた神があなたも私も作って生かしてくださっているということを知るとき、私たちに大きな足がかりがそこにあるのです。できるのです。ダビデっていうイスラエルの2番目の王様になったこの人物は少年時代羊飼いをとして過ごしていました。ですから羊飼いですから夜野宿をしながらこの羊の番をしてそのイスラエルの星空を見ていたのです。また成人してからも彼はよく命を狙われて、アラの砂漠地帯をですね、この逃亡生活をしましたから、そういった中でしばしば星空を見たのです。日本で見る星空と、イスラエルで見る星空は星空が違うのです。本当にですね、この砂漠地帯の星空っていうのは怖いぐらいです。空がぐーっと低くなって、なんだか星が今にも落ちてくるような、もう空一面にですね、星が、日本では見られないほどの星の塊がそこに見えるのです。ダビデはそんな星空を見て、詩編の第8編、こんな風に歌いました。今日の招きの言葉、少子の言葉で読ませていただいた御言葉です。詩編の第8編の3節、4節。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。 木村久江さんがそこにいらっしゃいますけど、先週電話しましたら、おっと言いまして、大崎と言いそうになったようですが、木村久江さんも、ね、オーストラリアに、この、新婚旅行に行って帰ってこられました。星空を見ました？北半球の星空と違いましたか？わかんなかった。南十字星を見ましたか？あ、よかった。はい。じゃあよかった。はい。本当にですね、ダビデが星空を見たとき、ダビデは宇宙のですね、広さを本当に実感したんです。そうした宇宙の広がりの中で、自分の小ささをですね、ダビデは実感しました。しかしダビデは、宇宙の広がりだけを見たんではなくして、見てください、3節。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、この想像を絶する宇宙が、実は神様の指の技だというんです。この指先の、ちょちょいのちょいという感じで。もうまさに神様が指先で、ちょちょいのちょいと作った指の技だ。すなわち、宇宙が偉大であれば、広大であれば、あればあるだけ、それを作られた神様の偉大さをダビデは感じたのです。そして、この宇宙を作られた偉大な神様が、この宇宙に漂っている誇りのようなこんな私を、しかし、なぜもこんなに心に留めてくれるんだろうか。なぜもこんなに顧みてくださるんだろうか。ということに驚きのあまりこの歌を作っているのです。神の偉大さ、宇宙の広さと、それを作った神の偉大さと同時に、そんな神が私を愛して心に留めていてくださる。その不思議さのあまり、神様を褒めたたえるのです。ダビデは確かに、時の流れの中で、宇宙の広がりの中で、足場を持っています。そこで虚しさを感じるのではなくして、こんな私を心に留め帰り見てくださる、神様とのつながりを持っているゆえに、驚きのあまりこの歌を歌い、そして力強く立っているのです。神様は、ご自身の計画をもって創造されました。ですから、作られた一切のものは、作り主が、その存在の意味と目的を持っていらっしゃるのです。私たち一人一人が今、ここに生かされているっていうこと、そのことの意味とか、私たちが生きる目的っていうのは、作り主である神様のうちにあるのです。あなたは何のために生きていますか？何を目的に生きていますか？人生の意味を捕まえましたか？人生の目的を見出しましたか？ある女子高生が新聞に投書しました。何のために強く生きなければならないのですか？実はこの女子高生の友人が自殺をしたんですね。友人が自殺をしたとき、その周囲の人々が、どうしてもっと強く生きてくれなかったのかと語ったことに疑問を感じて、この投書をしたっていうのです。これに対して多くのですね、反響を寄せられて、しかし満足のいく答えが得られなくって、再び彼女は同じ質問を投書したそうです。何のために強く生きなければならないのですか？彼女が問いかけたのは人生の意味でした。しかし寄せられた答えは、いかに生きるかっていうことでした。すなわち、いかに生きるかっていう方法論だけが寄せられたのです。いかに生きるか方法論を問うているのではなくして、何のために生きるのか、生きる意味は何なのか、なぜ強く生きようって言うんだけども、じゃなぜ強く生きねばならないのか、それがわからない。これは実は私たちみんなが奥深くに持っている根本的な問いかけなんですね。どのように生きるか人々はいろいろ考えます。でも、なぜ生きねばならないのか、生きる意味、それは その答えは、創造主、作り主である神様にだけあるのです。作り主を見失ってしまうと、私たちは何のために生きるのか、人生の意味も目的も皆目わからなくなります。この世に、この世界についての答え、もう一つの答えがあります。それは、一切のものが偶然にできたという考え方です。一切のあるものは、偶然たまたまこうなった。この宇宙も偶然できた。私たち人間も偶然の重なりの中で進化して今のようになった。こうした考え方は単なる仮説仮の説明です。それどころか、偶然こうなったというこのような主張は一つの宗教です。偶然教という宗教と言っていいでしょう。そして非常にこれは強い信仰だと思います。この世界が、この人間が、この自然界が、すべて偶然できたということを信じるには大変な信仰が必要だなと思います。確かにこの偶然できたという人たちは、この宇宙に秘められている不思議さに圧倒され、この自然界、このまた人間の出来立ち、その成り立ちをですね、調べれば調べるほど不思議にできている。驚きに満ちていることを知っているのです。そしてその答え、どうしてこのような巧みな美しい自然界ができたのか。答え、どうしてかわからないが、一つ確かにわかっていることは、神様によることでないことだけは確かだというのです。神様によらない。しかし、他の何らかの理由によってこのようになったというのです。こうした考え方が日本に満ち、また学校でまさに真理であるかのように教えられているわけです。しかし、パウロは2000年も昔にそのような考え方に対してローマ書の1章で強く警告しました。ローマ人の手紙の第1章で。なぜなら、一章の19節から、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方、被造物、自然界によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。そして少し飛ばしまして28節を見ますと、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。パウロは言うのです。自然界を見てもそこに神を認めない。偶然できたんだ。神様なんかによって作られたんじゃない。と主張する人たちの問題は頭の問題ではないというのです。心の問題だというのです。どういうことですか？彼らが神を知ろうとしたがらないので。なし、彼らは頭の問題ではなくして神様が嫌いなだけなのです。神様を知りたくない。神様を認めたくない。もし神様の存在を認めたら、自分の自由が奪われるような、そういう偏見を持って。そして神様抜きにして私は自分の好きなように生きていきたいから。神様がいたら困る。彼らには弁解の余地がない。明らかに、この自然界は神の存在を示している。しかし、ひとたび、そのように神様を排除してしまいますと、そして一切を偶然の結果として説明してしまいますと、一つの刈り取りが起こってきます。それは、一切が偶然ですから、偶然の中には何の意味も何の目的もないわけです。一体何のために生きるのか、偶然俺たちはここにいるんだから、そんなの考えたって愚かなこと。何の目的で行きますか？偶然なんだから、たまたまなんだから、目的なんか考えたって愚かなこと。今楽しければいいじゃない。 無から生まれて、無に帰っていく。そういう人生になってしまう。全く虚しい人生しか、そこにないのです。あなたは、どちらを取りますか？聖書は、神が、天と地を創造した。もう、何か証明するようにではなくして、当然のことのように宣言するのです。現代人は、この宇宙、またこの自然界を見るときに、ただそこに自然の法則を見て取るんです。確かに科学は、この自然界に自然の法則が働いていることを、はい、様々な法則によってこの世界が、宇宙が動いていることを発見したんです。しかし現代人は、ついに私の謎が分かった。一切が自然の法則によって動いているんだ。ついに私たちはこの自然界を把握したぞ、征服したぞ、すべてを知ってしまったと錯覚しているのです。自然界を見るときにそこに自然の法則しか見られない人は惨めです。自然の法則は何を私たちに教えているんですか？自然の法則が明らかにしたのは、それを作られた神様が第一コリントにあるように混乱の神ではなくって秩序だったことの好まれる神様であることを明らかにしただけなのです。ゼンマイ仕掛けのようにこの宇宙がただ自然の法則だけで動いているのではなくして秩序だった神様がこの世界を自然の法則によって動かしていることがただ分かっただけ。聖書の記者たちは自然の背後にそれを作り、それを支配しておられる生ける誠の神様を見ていたのです。自然界を見て、自然の法則を見て、うん、当たり前だと見るのと、自然界を見てその背後にそれを作り動かしておられる神様を見るのとではまるで違います。自然界をその見ての中で治め、支配しておられる神様を見るとき、そしてその方が私たちの父なる神様であることを知るとき、この自然界は生き生きとした感動を与え、満ち満ちた喜びをもたらしてくれるものになるのです。例えば詩編の第19編なんかを見ると、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかし、その呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。天を見るときそこに神の栄光を見、そしてこの自然界は声がないのに、しかし満ち満ちた神様の呼び声がそこに響いていると捉えているのです。皆さんご覧になったでしょうか？先週なんでしょうかね。花の詩人の星野富弘さんのですね、新しい番組が NHK の教育テレビの宗教の時間に流されまして、1時間にわたる対談がですね、流されて、私は再放送の金曜日でしたか、流されたのを見させていただきました。見ていらっしゃらない方のためにビデオに撮りましたので、もう第一礼拝の方が持っていきましたから今ありませんが、ビデオライブラリーに入れますのでどうぞ見てください。素敵な番組です。多くの星野富弘さんの詩と絵が紹介されて、また多くのですね、素晴らしいイエス様にある喜びが明かしされました。NHK を通してあんな明かしができるっていうのは本当に素敵なことだと思いますが、インタビューする方がですね、星野さん、あなたはもともとお花が好きだったんですか？と聞きますと、はい。怪我をする前、私は山登りが好きでした。そして山を登るとですね、あ、あれが、あの花が咲いてるな、あ、この花が咲いてるなと、遠くから見るだけでも、花がとても好きでした。でも、怪我をしてから、私は花を友達にするようになりました。なぜかっていうと、花がいつも自分のそばに置いてあって、なんだか、夜一人ぼっちで目を開けて生きて、この目を開けて眠れないでいると、隣で、お花も一緒に目を覚ましているみたいで、お花だけがいつも自分の友達のように感じたんですね。ですから、花を友達に、生きるようになって、そして、 昔はただ遠くから、あ、花が咲いてる。ところが今は花をじっと見つめるようになりました。こんなに花をじっと見ることはなかったっていうんですね。そして花をじっと見ることによって、その花が様々に語りかけてくれる、そのことをですね、詩に表しているわけです。そしてその番組の中でも紹介された、一つの詩を紹介して締めくくりたいと思います。この、透かし百合っていうですね、この、絵に添えた詩です。ブラインドの隙間から差し込む朝の光の中で、二つ目のつぼみが六つに割れた。静かに反り返ってゆく花びらの神秘な光景を見ていたら、この花を描いてやろうなどと思っていたことを傲慢に感じた。花に描かせてもらおうと思った。じっくり花を見ていく中で、その花が持っている神秘さ、そして語りかけてくるその声に、彼自身が様々な語りかけを聞いていること、見ていることがわかります。私たちも、はじめに神が天と地を創造した。この世界を創造されたこの神様を見て、同じようなそこに導かれる摂理の神様、そして私たちに救いを準備し、そしてそれを成し遂げてくださった救いの神様、そのようなですね、神様をこの創世記の中にしっかりと仰ぎ見ながら、そこにある豊かさと、そこにある大きな福音恵みを味わいながら共に楽しんでいきたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。